日曜の朝、日曜の朝に起きて何かするってのは何、筋肉マンとか見て以来の。
うん、
筋肉マンも10時半だもんね。
覚えてないですよ。
あ、そう。
でも確かにあれ日曜日朝の楽しみだったの覚えてますけど、
日曜日朝アニメーションがいっぱいあって、
そう、
特撮系とか8時とか8時半とかに始まって、
うん、うん、
でそれは起きれなかったんで10時過ぎにのこのこ起きてくと筋肉マンがやってると。
うん、うん、
でそのまんまダラダラしてるとマクロスとかが始まると。
うん、
まあ大体そんな感じだし、日曜日。
うちはもう最初にテレビを買った時にすでにビデオだったんですよね。
ああ、
ええ、あのかなり早い世代。
すごいじゃないですか。
世代の中でも早かったと思う、うん、逆になかったんですよ最初テレビが。多分ね4歳か5歳ぐらいまでうちにテレビがなくて、
へ
え、うん、なんか親父がすごいそうこだわる人でね、
うん、
これからあの録画をして見る時代が来るんだって思ってたのかどうか知らないですけど、
うん、その先見の明がありすぎた。
そう、先見の明がねありすぎたんだけど、一つ間違えたことがあって、うん、あの買ったのが VHS じゃなくてベータっていう、
ね、ベータ。それも先見の明がありすぎた。
そうそうそう、ええ、なんでベータだから最初はっていうかずっと2時間までしか撮れなかったですよね。
あ
の3倍モードっていうのがなかったからベータは。
うんうん
うん、
まあカセットは小さいし音はいいし、
そうですよね、
いいことずくめのはずだ。
確かにサイズもちょっと小さかった VHS より。
うん、そうっすよね、ベータか。
何なんですかね、やっぱ3倍モードと、あと VHS はあのレンタルとかでアダルトビデオとかが借りられたから。
うん、まあそういう話もあり、どうなんですかね、まあやっぱゲーム機の歴史でもそうだけど、いいものが勝つとは限らないっていうのがこう歴史。
そうなんですよね。
そうなんですよね、
だからビデオもそうでしたねうちは。
うん、
うん、
でゲームで言うと面白いゲームがあっても関係ないこともあるっていうのがよくわかんないですね、
ハードウェア的に。
あのゲーム機的にドリキャスとか結構面白いゲームもあったけど、うん、まあコテンパンに近かったもんな。まあその辺はいろいろマーケティングとかもあり。
そうですね、
そうですね。
でもこの間あのなんだスイッチ、
うん、
はやっぱローンチタイトルが良ければやっぱり売れるのかっていうね、
うんうん、
こともありますよね。
まあゼルダはみんな1台に1本ご家庭に 1本買うじゃないですかね。
そう、なんか昨日見たニュースだとUS のマーケットでは、スイッチ本体とゼルダのゲームのソフトの出荷本数を比べるとゼルダの方が多かったっていう結果が出たらしいですね。
ご家庭に1本以上ゼルダが。
どういうことなのか分かんないですけど。
それどうなのかな。
だって持ち出すためにもう1本買うとか必要ないわけじゃないですか。
うんうんうん。中古流通に乗っけてる？
なあ。
まあ多分流通の過程でどっかにこう眠ってるのがあるんじゃないですかね。
まあ出荷本数ベースだとそうかもしれないですね。
うんうん。
うんうん、
まあその前ちょっと話したかもしれないですけど、ゲーム機ってあの本体は安めに出して、で、その後ソフトをそのゲーム機のライフタイムの間にまあ7本とか8本買ってもらって、で、そこのロイヤリティから、ゲーム機本体安く売ってる分をカバーするっていうビジネスモデルなんですけども、
うん、
例えば1本700円とか800円くらいのロイヤリティが5000円のうちに含まれてるわけですね。
うん、
で、その、例えば8本買ってもらったら、5600円分くらいはゲーム機メーカーに行って、
うん、
でそのロイヤリティからゲーム機を安くしてる分を賄うと、
回収すると。
そうそうですね、
うん、
でそのアタッチレートっていうんですけど、ゲーム機1本にソフトが何本売れるかっていうのがすごく重要で、
うん、
まあアタッチレートローンチタイトルだと 0.2 だとすると5台売れたうちの1台分は そのソフトを買ってるって感じなんですね。
うん。
で、今の話で言うと、ゼルダについてアタッチレート
100% 超えてるっていう、
ね。謎のアタッチレート。あーまあ、面白いし、いいじゃないですかね。
まあね。
そう。で、任天堂のゲーム機って、まあ、過去もなんか奇妙な例があって、3DS かな。DS かな。出た当初に、アタッチレートが異様に低かったんですね。
うん。
0. いくつとかで、その、本体は買うけど、みんなゲームを買わないっていう、時期があって。まあ、これもよくわかんなかったんですけど、まあ、岩田さんの名言というか、伝説に残るのが、まあ、DS は、本体に組み込みのゲームが面白いから、誰もゲームをまだ買ってないんだっていう話があって本当かなっていう
なんかお絵描きとかするやつでしたっけ。
そう、お絵描きとか、まああと AR 的な、なんか周りをカメラで撮ってその中でなんか UFO をキャッチするとか、まあいろいろ入ってたんですよね。
チャットのやつもありましたよね最初。
あ、そうそうそう、それもあった。あった。で、それが良すぎるからみんなゲームを買わないんだっていう説がまあでもその後脳トレかな、脳トレかなんかで火がついた気がするんですけどね。
ありますね。
はい。ちょっとレッドブル開けていいですか。
はい。
そう、レッドブルがなくて
今回は日本に引っ越してから初登場ですもんね。
うん
うん。
で、さっきスーパーに行って買ってきたんですけど。
あ、売ってはいるんですよね。
売ってはいるっすね。
うん、
売ってはいるけど、まあ向こうみたいに身近な飲み物ではないかもしれないですね。
ああ、
まあ向こうも身近かどうかわからない。
身近か、まあね、まあ政府へとか行けば売ってるから。
うん。うん、まあなんかそのスーパー見たらレッドブルよりモンスターの方が幅広かった感じするすかね。
ああ、モンスターってなんか派手な柄の缶に入って、でかい缶に入ってるやつですか？
そうそうそうそう。あの爪3本でキシャーってやったような感じの缶ですね。
あ、飲んだことないんですけど、レッドブル系なんですか？
多分レッドブルにごく近い、多分飲んだら区別つかない感じじゃないですかね。
うん。
うん、どうかな。まあ、っていうんで、レッドブル買ってきて。で、まあ、朝っぱらからレッドブル飲んでいいのか問題っていうのもあって。
うん。確かに、時間帯が、引っ越したことによって変わっちゃいましたからね。
そう。
うん。
途中で鼻血出ちゃうかもしれません。
そう、 DST になっちゃってるから、まあ今9時ですか。
今そう9時っすね。
そうですね、
9時か。早いな。
今もうこっちは夕方ですけど。
もう夕方何時ですか。
今5時です。
ああ、
でもまだ僕も起きかけですけどね。
起きかけ
2時ぐらいまで寝てたんだよ今日。
なんで。
なんか昨日ちょっと友達の上、うちで、ホームパーティー的なものがあって、1時半ぐらいまで飲んでたんですよね。
夜の1時半。
夜の1時半くらいまで。
で、昼の2時くらいまで寝てた。
寝てた、そう。まあ、帰ってきた後も3時ぐらいまで起きてたんで。
なるほど。
ええー。
なかなか、ヤッピーな生活じゃないですか。
ね、学生かっていう感じの、生活ですけど。
あ、じゃあもう飲みすぎて結構だるいとか、そんな
感じ。ああ、それも思ったんですけど、今週水曜日にちょっと友達の同僚の、バースデーパーティーみたいのがあって、そこでガンガンビール6杯ぐらい飲んで、で、木曜日もう二日酔いで辛かったから、
うん。
それをちょっと思い出して、昨日は途中から控えました。
ああ。
ええ
ー。パーティー漬け。
漬け。
グレートギャッツビーみたいな感じでしたね。
そうですね。水曜日は会社で、金曜日はなんか最近知り合った奥さんの、なんですかね、知り合いネットワークみたいな感じですけどね。
お、大変ですね。
引っ越した方はどうですか、日本に。
ああ、まあ、まだ様子見というか。
落ち着いて、来ましたか。
そう、いやー、まあ落ち着いてはどうですかね。なかなかやっぱりカルチャーギャップというか、
うん、
こう こう落ち込むこともあるけれど私は元気ですみたいなですね、うん、魔女の宅急便的な
ですね
感じですかね、
それはまあでも日本にもまあちょくちょくは行ってはいたけどっていう、生活拠点を移すとなるとまた違いますからね。
そうそう、やっぱり住んでみるとはちょっと慣れないなとか違うなということもあり、
うん、
まあでもいいことはまあ子供たちは結構喜んでるかな。
うん、
まあ特に上の子は生き生きとしてるんで、まあよかったんだろうなと。
ええ、
こうコンコルド錯誤っていう言葉もあるんでですね。
何ですかそれ？
コンコルド錯誤って飛行機のコンコルドってありますよね。
ええ、
でまああれを作るのに相当投資をしたわけですね。
うん、
で相当投資をしてサンクコストも積み重なったんで、コンコルド自体はもうやめられないプロジェクトになり、うん、コンコルドをやってよかったとしか言えなくなるっていうですね
認知的不協和的な話ですか。
まあそんな感じですね。というのもあり引っ越してよかったとしか言えないわけですけど、まあでも全体良かったんじゃないかな。
うん、
まあいろいろやっぱり違い、まあ違いですね。いい悪いとか、そのどっちが優れてる、良くないとかっていうよりは違いが大きいんでですね。
うん。
こう、慣れないことも多いというですね。
うん、
どうですかね。まあまあ一個、結構違うのは、こう、安全だなというですね。皆さんガンを持ってないっていうのがあって。こう、そういえばその核戦争なかったですよ、昨日。
そうですね。今日ね、放送中とか前後に飛んでくる的な話がありましたよね。
うん、そう、なんか4月の15日で、向こうの記念日で何かあるんじゃないかっていう説もありましたけど。
ありましたね。ただまあ一説によると発射はしたけど失敗したっていうのが。
そういう説もある。
さっきニュース、タイムライン見てたら出てましたね。
危ない。いやまあいくらテールリスクとはいえ、なんかこう核戦争あるかもとか言われるとちょっとあれですよね。
うん、そうなんですよね。
そうですね。
ええー、
まあっていうこのテールリスクはあるとはいえですね。まあ大体の人は銃持ってないんで。
ええー、
まあそこはうん、まあ安全なんだろうなと。
そうですね。まあいきなり撃たれて死ぬリスクは相当低い。
相当低いですね。
ですよね。
まあ。子供誘拐されるとかっていう事件も時々あるけど、まあ全体で言うと子供が一人で歩いて安全っていうですね。
うん、それヒゲポンさんも言ってましたけど、
うん、
その会社じゃないや、学校まで送り迎えしなくていいっていう。
そうそう。
うん。
うん、まあ結構事件はあるけど、大丈夫なことになってるっていう気は。
確かにね、ニュース、なんか日本のニュース番組につけると、誰々が殺されたとか誘拐されたっていうニュースばっかりやってるんで、
うん、
そういうことが多いのかなって錯覚しちゃう気にもなりますけど、
うん、
数字で見ると相当少ないですもんね。
そう、レートで見ると少ないんでやっぱり安全だなという。、
うん、
まあただというか、まあそれも違いということで、なんて言うんでしょうね、その代償としてこう市民が銃を持って武装して政府やゾンビと戦う権利を剥奪されてるわけですよね。
そうですね。
そう、うん、なんでまあゾンビが出てきた時にどう戦うのかっていうのは結構考えてて。
セカンドアメンドメントが
そう
ないんで、
まあ US は US でエクストリームすぎるんで、まあ多分日本の刀狩りされた結果と US のエクストリームさの真ん中あたりに多分いいスイートスポットがあるんだろうなっていう気はしますかね。う
ん、バランスはそんな感じはしますね。
うん、そう、
うん、
まあ、多分日本だと銃がないショットガンがないと、ゲーム的にはですね、こうゾンビが来た時の最初の装備が鉄パイプとかなんですね。あとは消火器とか、でエクストリームなゲームデッドライジングとかだと電気のノコギリとかもあるんですけど、まあ電ノコも身近にないんで、こう鉄パイプで勝負しないといけないという。
でもウォーキングデッドとかだと弓矢持ってるキャラとかいますよね。
ああ、なるほど。
ドラマの、ね、
弓矢ね。うん。弓矢なら大丈夫かな。まあでも銃刀法的には多分カッターナイフもダメなんですよ、日本だと。
うん。
刃渡り5センチ、10センチ以上のはダメなんで。
いやでもなんか主人公が なんかどういう理由か知らないけどちゃんとライセンスを持っているっていう設定かもしれないです。
ああなるほどね、銃刀法の
漁師だったら持てますから。
そうですよね。あ、そっか、なんか剣のうちには猟銃があるって言ってたな。
へ
え。剣ですね。剣江島のご実家が香川にあって、
うん、イノシシを飼ってるんですか。
まあイノシシか何かもっとすごいのを飼ってるのかは
まあ家の裏とかに山ありそうですもんね。
うん、そうですね、うん、いや香川県すごいですね。うん、ただのうどん県ではなかったと。
うどん県この間ね、先週の、あ、今週だ、木曜日くらいに日本の深夜テレビでやってる勇者あーっていう番組があるんですけど、まあ、すごいなんかくだらない番組なんだけど、
あの吉彦系ですか。
吉彦系、まあドラマじゃないんだけどバラエティ番組ですね。ゲームセンター CX よりちょっと緩い感じの、
うん、
で今回から始まって今2回目なんですよね、
うん、
でなんかね、そのドリームキャストのゾンビゲームがあったんですよ。
お、
タイトル僕は分かんないんですけど、白郎さんは分かるのかな。
なんだろうな、ガンシューティング系ですかね。
あのね、ガンのアタッチメントがあってそれをテレビに向けて撃つやつ、ね、
うんうん、あれだ、セガのなんとかオブデッド、タイプオブザデッドっていうのはキーボードで、
そう
そ
う、
何オブザデッドだっけかな。でそれで、
そう、それをライフルのライセンス持ってて、オリンピックとかにも出場経験がある人と、
うん、
あと漁師にやらせて、どっちがうまいかっていうのを競わせるっていう、
ほうほうほう、まあ、
すごいどうでもいい企画をやってて。
ハウス・オブ・ザ・デッドですね。
あ、それですね、うん、そう。そういう企画をやってましたっていう。
ほう。
で、結果としてはなんか、漁師の方がうまかった。
あ、漁師強い。
でも多分それは漁師の方が、なんか年齢が若くてゲームが上手いだけなんじゃないかっていう
話をしてましたね。ああ、そうかもしれないですね。へえ。どう？じゃあ、
でも
見てみ
る。なんかそのトリキャスの、あの、ガンをテレビに向けるアタッチメントは、今のテレビだと動かないらしくて。
そう、そうなんですよ。あれってブラウン管テレビの、
う
ん、あの、操作線を見てるんですね。
なんですよね。
そう、なんていうのかな。ブラウン管テレビって画面の右上の方から、点をどんどんスキャンしてって、でその点が線になり、線が面になって一画面を作ってるわけなんですね。
うん。
でその銃の側には光センサーがあって、でテレビのそのなんていうのかな、その点が出てくるまでにどれくらいレイテンシーがあるのかっていうのを見て、だいたい画面のどこに向けてるかをこう見てるわけですね。
うん。
っていうんで、液晶テレビとかだと使えんっていう。
そうそう、昔あれですもんね、テレビ画面をテレビ番組内で映すと上から線がさーってこう流れてましたもんね。
そうそうそうそう、うん、うん、
なのでその企画でも最初液晶でやろうとしたら動かなくて、なんで動かないんだろうって言ってブラウン管をさ探し出してきて、あのやったらしいですよ。
ああ、今でもあるんだそれブラウン管。
TVer っていうサイトで見れるんで見てみてください。
おお、見てみます。勇者、ああ。
はい、それですね。
はい。
さて。
さて。
まあ、最初に言ってましたけど、こう、
うん、
これといったネタはそんなないんですけどね。
まあ、そうっすね。今週はゴシップはいっぱいありますよ。
うん。
うん。
アップルネタ。
うん。
はい。
どっから行きますかね。Mac Pro が、リブートしつつある。しようと思っている。
これは、なんかメディアの記者とかを集めて、
うん、
来年以降に Mac Pro 出しますっていう話をしたっていうことですね。
そうそう。うん。フィル・シラーが話したんですよね。
うん、うん。
これもまあなかなか異例といえば異例、今まであんまりやったことがないということで、
うん、
でその中身はといえば、Mac Pro の、リニューアル版を出すと、
はい、
ただし今年中なと。
今年ではないってことです
か。あ、すぐ、あ、今年で、ハードウェアアップデート版は結構すぐ出して、 で、その後 Mac Pro のリデザイン版を来年以降に出すと。そういう感じですかね。
はい。で、まあ、しかもなんか新しいやつは、モジュラーになるみたいな。
そうそうそう。
ことを言っていて、まあ、それが何を意味するのかっていうのは、まあ、いまいちわからないんですけど。
まあ、ゴミ箱だとダメだったっていう感じですね。
そうですね。トラッシュ缶 Mac Pro。
うん。
うん。まあ、昔の Mac Pro みたいになるっていうことなんですかね。
昔の Mac Pro っていうと、パワー PC だったくらいの Mac Pro？ あの。
いや、まあ、一個前のあの、チーズ、カリキみたいなやつですね。銀色の。
ああ、なるほど。それになるんですかね。まあ、Mac Pro。これか、あの、チーズカリキね。チーズをゾリゾリやって。
そうそうそう。
そうそう。まあ、これも良かったですけど、これ、あの、ハードウェア自体すごくコストかかってたんで、これでいくのかな。うん、まあ、これで大きさが10分の1くらいだったら結構いけるような感じしますかね。
まあ、前のやつはめっちゃでかいですもんね。
まあ、どうだろう。この前のやつってパワー PC が乗ってた時代はですね、あの、Xbox の最初の、Xbox 360の最初の開発機をこれでやったんですね。で、なんでかっていうと、Xbox 360パワー PC アーキテクチャになるっていうんで、その当時パワー PC のマシンって、この Mac Pro しかなかったんでですね、この筐体を使って、それに360用のプロト OS を乗っけて、で、アルファ版の開発機として出したんですけれども、まあ、これまあもう時効じゃないですかね。で、で、開発機アルファ版出して、ベータ版が実際のゲーム機に近いもんだったんですけども、で、ベータ版蓋開けてみたらですね、アルファ用のハードウェアの方がむちゃくちゃ速くてですね、ゲームがことごとく半分くらいのスピードになってみんな青くなったっていうですね、こう、心温まるいい話が
いい話ですね。
まあ、という、Mac Pro の原点回帰にするのかどうかっていう話ですけども。
Mac Pro をそういうゲームとかの開発で使うっていうのは普通に行われてたんですか、その当時。
当時、ほとんどないですね。やっぱり今も昔もゲーム開発って Windows がメインだったんでですね。まあ、最近はあの Unity であるとか、Unreal Engine のゲームエンジンを使えば、Mac であるかの、あの、必要もあんまりないんですけど、それでもやっぱり8割、9割は Windows じゃないかな。あの、Visual Studio がですね、すごく良いんですよ。で、今、デファクトスタンダードとして、どのゲーム機も、プレイステーションであってさえも、ビジュアルスタジオを使ってるんでですね。
はい。
まあ、大体 Windows じゃないかな。まあ、ただ、iOS 向けのゲームを開発してる人に限り、OS、MacOS 使ってるって感じですかね。
ああ、そうですね。
というんで、なんとなく、自分の周りとは違う生態系って感じですかね。
そうですね。僕のなんか聞いてるアクシデンタルテックポッドキャストとか、毎週毎週 Mac Pro の話をしていて、でも聞いてる人はそこまで Mac Pro 欲しいという人ばっかりでもないだろうになっては思ってるんですよね。誰がそこまで欲しいのか使いたいのかっていうことは思いますけど。
まあ、奥井さんとか。
そうですね。うちのリビルドのレギュラーで言うとね。
そう。
まあ、その、なんだ。アプリ開発してる人とか、iOS、Mac 向けの。まあ、それは CPU なり GPU なり早い方がいいに決まってるんで。まあ、最速のマシン使いたければ Mac Pro でもっともっと新しい世代の GPU とか乗せてっていうことにはなるのは、まあ、当然なんですけどね。
まあ、確かにそうですね。
うん。
まあ、でも僕ずっと MacBook Pro で開発してますけど、まあ、いいんじゃないかなっていう気も。まあ、あとデザイナーの人ですかね。
ああ。デザイナーそんなにホースパワーいりますかね。
まあ、よく見ると、周りのデザイナーの人は Mac Pro 使ってる人が多いかな。なんでかっていうと、その彼らは、ラップトップではやりにくいっていうことがあり。
iMac じゃダメなんですか？
iMac どうなんでしょうね。iMac あんまり見ないような気がするんですよね。
うん。
なんだろう。まあデザイナーの人って昔から Mac に100万円とかつぎ込んでるんで、あ、Mac Pro 安い安いっていう感じなのかもしれないですけどね。
うん。
まあでもそこまで古くない新しめのデザイナーの人も Mac Pro 使ってるんで、多分何か違ういい点があるんだと思いますけどね。
へえ。
うん。
なんか Mac Pro、あの、ゴミ箱の Mac Pro をサーバーラックにマウントするためのアタッチメントみたいなやつがありますよね。
うんうんうん。
あれ、ゴミ箱丸いから、普通に横に置くとこう、コロコロ転がっちゃうんで。
うん。
なんか。
転がんないように。
そうそう、ブックスタンドみたいなやつで
。
止めるのがありましたね。
なんかこう、エイリアンの卵みたいですね。
そうそうそう。
こう、フェイスサガーとかがプシャーッとこう出てきそうな。
うん。
うん、まあ、形変えるっていうのは、うん、どうかな。うん、いいのかな。
はい。
どう思います？
いや、僕はそこまで Mac Pro に思い入れないから、
うん、
そもそもそれになんで盛り上がってるのかもよくわからないっていう感じではあるんですけど。
まあ、今までスルスルと言い続けて数年間リニューアルなかったのが、まあ、あと数年したらしますよっていう話ですよね。
まあ、そうですね。だから、あの、一回出て、3年、4年前ですかね、出て、から全くその CPU のリフレッシュとか全くなかったわけですからね。
うんうん。
うん、で今回、その発表に合わせて、値下げはしたのかな？なんかアップデートって言ってますけど、アップデートしたわけじゃなくて、古い、一番安い、あの、ティアをなくして、で、値段のティアを1個下げたって感じですね、多分ね。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
だから中身は変わってないと思います。
うん。で、あとはあれだ、あの、Mac Pro ってアメリカ国内で生産してたんですよね、確か。
ああ、メイドイン USA。
そう、メイドイン USA。うん、
テキサスかな、確か。
うん。Mac Pro が出た時に、だいぶ大々的にアメリカ国内の工場でやりますぜ、と。
言ってましたね。
そうですね。っていうんで、多分その流れで多分、その、Mac Pro も、Mac Pro 2代目も US 国内で生産するんじゃないですかね。
うん。それはトランプ的なことでしょうか。
Make Mac Pro Great Again っていう感じじゃないですか。
いいですね。うん、うん。まあ、うん、まさに。
多分その絡みで単純にやめますとは言えない大人の事情も。
Mac Pro 用に作った工場は閉鎖するってわけにもいかないんで。
いかないというですね。
確かに。iPad についてもあったんですかね。これは、うん。
うん。これは、今までの iPad、ニュー iPad が側そのまんまで A9 になったのかな。
うん。
はい。うん、A10 ではないですよね、確か
に。iPad Air 2の後継？
うん、
ですよね。
そうですね。
この間出たやつはね。
うん。
うん。
で、その iPad Pro とは、こう、区別するために、あえて少し遅くしてあるという。
うん。
なかなか苦肉の策の。
値段はまあかなりリーズナブルというか。
そうですね。
うん。299とかでしたっけ。
うん。
うん。で、まあちょっと、厚いくて重いのかな。あの、プロの小さい方よりも、ちょっとは厚いとか。
うん、そうっすね。そうっすね、うん。
なんかそんな感じ。
で、そして、遅いというですね。
うん。あと、あれもないのか。なんか、キーボードとかつけるやつ。アタッチメントのやつ。
ああ、スマートコネクタ。
はいはい。
もついていないと。
うん。まあ、どうなんですかね。
どうですかね。その、まあ、ちょっと iPad 自体、僕が最初期待したほどには伸びなかった。僕が期待しても意味ないんですけど、これは最初いけるかなと思ったんですけどね。
うん、
やっぱり PC をすべて置き換えてポスト PC エラに行くまでにはいかなかったですね。
うん。
うん。
プロ、iPad Pro 使ってる人会社で2人ぐらいいますけど。
おー。う
ん、まあでもミーティングの時に持ってきてノート取るのに使ってるぐらいなんで。
うんうん。
それは別に iPad じゃなくてもいいよなとは思いながら見てますね。
なるほど、うん。まあ、途中でその iPad をクリエイティブ路線に切り替えたいという 感じはあったんですけども、うん、やっぱそれがいまいちうまくいかなかったですかね。
なんですかね。
うん。で、あとはさらに良くないニュースとしては、その、タブレットの満足度でも iPad の方が、Surface Pro とかに逆転されてる現象があるというんで、
うん、
で、満足度調査で言うと、先週かな先々週かな、まあ、タブレットも、Surface Pro の方が満足だし、ラップトップの方も Mac Pro、MacBook の満足度がですね、メーカーランキングで去年までずっと1位だったのが5位に後退してしまったというですね、
うん、
まあちょっと Apple としては、かつ Apple マニアとしてはちょっと残念な感じの風が吹いてますかね。
ラップトップはどこが人気なんですか？
なんだっけかな、デルとか HP とか、うん、まあその辺ですね。で、昔はその、Windows 系のラップトップ、安かろう悪かろうだったところに、まあ MacBook Air なり、MacBook Pro が出て、こう、安くてかついい品質の、その、OS X ラップトップというのが揃って、それが人気になったわけですけども、いつの間にか、OS X、MacOS 系のラップトップは高くていいものになり、そしてそれがだんだんリニューアルもされなくなってしまい、高いものになってしまったっていう、こう、こう、なんとも言い難い感じですかね。
そうですよね。
うん。
うん。
で、僕もこの最近会社のラップトップをリニューアルしてしまって、まだ届いてないんですけども、タッチバーの MacBook Pro にしてみました。
へぇ、15インチの方ですか？
そう、15インチの方ですね。
うん。
タッチバー使えんのかなってのがすごく心配ですね。
うん。でも、あ、そうだ、その時にさっきの Mac Pro のブリーフィングをしたミーティングの時なのかな、15インチのタッチバーなしモデルかもみたいな話も出たらしい。
そうそう。そう、その話を聞いてもう愕然としてですね。いや、もうむしろ出さないでほしいっていう感じですね。
うん。タッチ ID で認証するのは欲しいですけどね。
ああ、そうですね。
タッチバーはいらない気はするんだけど、うん。
そう、そのエスケープキーとファンクションキーなくなるのは結構辛いなという。
うん。そうですね。エスケープとファンクションですね。タッチバー自体はなんかまあ、使ってみて便利そうっていうケースもあったんで。
うん、
まあ、一概にいらないとも言えないかなと思うんですけど、
うん、便利そうなケースって何かありました？
なんだっけな、まあ、入力 IME の入力候補がそこに出てくるやつとか、あと絵文字キーボードとかはまあ割といいかもなと思いましたね。
うーん、
カーソルでこうちまちま選択するよりはいいような気もしたんで。
おお、なるほど、うん、まあ確かにその辺は便利かも。
うん、あとはワンパスワードとか使ってたら、テキストフィールドで、指で認証したら、そのユーザー名とパスワードの、E メールアドレスが多分出てくるのかな、そこに。そのサイトに登録したやつ。うん、で、それを押すと、ユーザー名とパスワードをポポンとフィルインしてくるような感じだったんで。
なるほど。
まあ、そういうふうにちゃんとこう、インテグレートされてれば、すごい便利かなと思いましたね。
うん、うん、
うん。
まあ、あとは、ゲームが動くとか、こう。うん、猫をタッチバーに飛ばすことができるとか。
うん、そういう遊び系もね、ありますけどね。
うんうん、まあ全体としては、うん、あんまり使いどころ、今のところタッチバー見えてないかなっていう気がしますかね。
確かに、うん。iPad は、この間の発表の時に、どさくさに紛れて iPad mini 4が150ドルぐらい値下げされてたのかな ?100 ドルかな。
ほうほう。ほうほう。
なので、買ってしまいましたね。
おー、そう
なぜか。いや、うちの奥さんがずっと iPad mini 2を使ってて、
うん、
まあ全く不満はないって言って言われるんだけど、
うん、
サイズですね。ディスクじゃない、フラッシュドライブのストレージが32ギガのモデルを使ってて、
うん、
まあ結構コンスタントにいっぱいになるから、倍とか4倍のやつが欲しいって言ってたのと、あとは、まあ、iPhone は 6S 使ってるからタッチ ID あるけど、iPad mini 2はタッチ ID ないんで、
うん、
アンロックするときに、フォンボタンに指を押しても、アンロックされない、ああ、これは違うんだ、みたいな
ああ、なるほど。
そういうね、あのフリクションがあったみたいなんで、まあじゃあいいんじゃないっつって、4を買って、で、僕がミニ2を引き取るという。
ああ。
そういうことをしましたね。
うんうん。じゃあ、2世代を置きに買い替えるって感じですか。
そうなりますね。いや、でもミニ2でも全然使えますよ。
まあ、広島さんに言わせるとそれはアブユースだということです。
いや、僕が使ってるんでね、ミニ2。
ああ、そうか。
いや、ミニ2をその、初期化して、Kindle とか、インスタペーパーとか、ツイッタークライアントとか入れて使ってるんですけど、
うん。
うん、いや、これで何のあれもないな、みたいな。
まあ、そうなんですよね。うちも、その、子供たちが使ってるのは iPad 3なんでですね。その iPad そんなに買い替えなくてもいい問題っていうのはやっぱりありますよね。
そうですよね。
うん。
うん、まあ、毎年買い替えるもんではないと絶対思うんですけど、
うん。
まあ、それがね、いいのか悪いのかっていう。
そう。2年おきでもそんなに買い替えなくていいと。
そう。
まあ、で、そこでそのホースパワーいる系としてゲームだったり、クリエイティビティ系だったり、いろいろやってみたけど、あんまりうまくいってませんねっていうさっきの話に戻るっていうですね。
そうですね、
うん。うん。なんかこう、いい手ないですかね。こう、iPad をみんなが買い替えたくなるような。
いや、だから、前にも言いましたけど、iOS の開発がそこでできるようになればいいんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
実機で、もう転送することなく。
うん、うん。キーボードつけて。
うん。
うん。まあ、そうするとやっぱ Surface Pro の系によってくんですかね。
Surface Pro 系っていうのは、その OS ごともう一緒にしちゃうってことですか？
まあ、Surface Pro をみんなが使っていて良いっていうのは、その軽くて、薄いで長持ちするラップトップっていう位置づけですかね。
うん。
なんでそのなんて言うんだろう。MacBook Pro 13インチより Mac、うん、まあ MacBook よりもいい。
うん。
持ち運びしやすいと。
え、キーボードは外せてタブレットとしても使いたいんですよね。
そうですね。でもあれタブレットとして使ってる人はあんま見たことないかな。
うん。
うん、ちょっと自分も使ってないんでどこがいいのかいまいちわかんないですけど、こう人気はありますよね、サーフェス。
確かに、まあよく最近見かけるようになってきたなとは思いますね。
うん。
うん、はい。
うん。というんで、まあハードウェアリニューアルが近々ありますよという話ですかね。
うん。iMac も出ませんけどね、新しいのが。
そう、iMac も出ませんね。いやー。で、まあ、そこで、どう、何をしようとしてるのかというと、イマジネーションテクノロジーとの GPU ライセンスを更新しなかった話というのがあってですね。
はい。
今までこの iOS はずっと、まあ、初代は違ったかな。まあ、初代もか。イマジネーションテクノロジーっていう UK 系の GPU メーカーですね。
うん。
の GPU をずっと使ってて。で、まあ、これも話しましたけど、ドリキャスで使ってた GPU がそのまんま iOS に流れとしては来てるんで、胸が熱くなる思いがあるんですけども。
うん、
で、その、IMG の GPU を、ライセンス今まで受けていたのをやめにして、自前路線でやりますと。まあ、自前かどうかというのは明言してないんですけども、少なくともその IMG のライセンスを、更新するのは、やめましたとアップルさんが言っていますと IMG が発表して、
はは、
でその煽りを食らって IMG の株価は 70% 下落というですね。
70% 下落、
はい、恐ろしいですね。
すご
いですね。まあ IMG のそのプロフィットのほとんどアップルから来てたんですね。いやー恐ろしいですね。
そうやってシングルベンダーにしてるとね、すごいリスクがありますね。
うん。
更新してくれなかっただけで。
うん。まあ、これがどう、何を意味するのかというのは、ちょっとまだよくわからないんですけども、
うん、
調べてみると、その Apple から IMG に毎年払っているライセンスフィーって、60ミリオンポンド、75億円くらいなんですね。
はい。
で、まあ、まあ、IMG のからすれば結構大きい金額ですけども、まあ、アップルからしてみれば、75億円っていうと、なんでしょうね。 クック船長がこう昼ご飯食べに行って立ち食いうどん食べてる間にですね、その間に俺は75億稼いだとかそういう世界ですよね。
そうですね。
うん。なんでまあコストを削るっていうことでは、まあクック船長ならやりかねないですけども、乾いた雑巾を絞るっていうんで、うん、まあそれとは多分まあその本当の目的はやっぱ別のとこにあると思いますね。
うん。
でまあ例えばその、シングルベンダー、その今までその GPU が IMG だけだったんで、まあ言ってみればこうスポフというかこうシングルポイントオブフェイラーであるとは言えるわけでですね。
うん。
でその iOS デバイスってほとんどの部品は今マルチベンダー化していて、今までそのモデムチップもクアルコムだけだったのがクアルコムとインテルのマルチベンダーになって。でもって、その、クアルコムが、その、訴訟沙汰になって大変な日がボーボーなわけですけども。その GPU は今までずっと IMG だったんで、IMG の気が変わったり買収されるというリスクが多少あったわけですね。
うん。
でもって、それを避けたいのかもというのが一つ。
はい。
それから、まあ GPU 自体が、すごく重要なパーツになっていくと。これはそのディープラーニングですね。ディープラーニング系の技術と GPU の技術ってすごく近いんでですね。ベクタープロセッサーとしての技術が近いんで、この先はその CPU、GPU に加えて DPU というですね、ディープラーニングプロセッサー、3本柱のプロセッサーをこうデバイスに乗っけていく時代になるかもなというので、そこへの先行投資をしたいのかもなというのが一つ。どうかな。それにしても、まあやっぱ GPU の開発って結構大変だとは思うんですよね。そこをあえて自分でやりたいのかというのは、まあまだちょっと蓋開けてみないと分かんないとこですね。
これはショーノートには貼ってなかったですけど、もう一個別の記事で、アップルの UK オフィスに、のジョブポスティング、求人の広告のポジションを見ると、その GPU を、の知識が必要とされる職がいろいろポストされてたっていう記事がありますね。で、しかも UK なんで、まあ、イマジネーションテクノロジー、イギリスの会社だから、まあ、イマジネーションテクノロジーをやめの人を取りたいんじゃないかっていう思惑もあるみたいですけど。
サクッと明日からオフィスを変えてみたようなことを始めると。
そうそう。これがカルトオブマックの、先週の記事ですね。後でショーノートに貼っときますけど。
まあ、それはまた泥沼展開ですよね。一つは、イマジネーションテクノロジーの GPU の特許っていうのがあってですね、その基本特許が1999年とかかな、もう結構古い特許なんですね。で、特許のライセンスがどれくらい、特許の有効期間がどれくらいかって国ごとに違って詳しくは、よく知らないんですけども、アメリカだと確か出願から20年、あ、違うか。許可されてから20年もしくは出願から十何年とかなってんですね。逆かな。まあともかくその辺の、基本特許が、来年とか再来年に切れるんで、でそこを狙って自社開発しようとしてるかもなという点もありますかね。
ああ、なるほどね。
でその似たような動きはアップル以外にもあって。複数の GPU ベンダーが、イマジネーションテクノロジーの特許がその TBDR レンダー、TBDR といってですね、タイルベースとディファードレンダリングというその特許なんで、特許というか GPU の仕組みなんですけども、これは何と言うんでしょうね、昔 GPU の説明をしたときにワンコそばの話をしたかと思いますけれども、
はい、
そのでかいそば一杯と、少ないワンコそば、こう複数杯でこの GPU の仕組みを例えて話しましたけれども、
そうですね。
そうですね。で、その ワンコそば自体、ワンコそばの仕組み自体はタイルレンダラといってですね、それ自体は特許がなくて、例えばアームとかですね、それからクアルコムとかですね、サムソンもかな、その GPU、モバイル向けの GPU を開発してる会社は、大体そのタイルレンダラの仕組みを使ってるんですね。
うん。
ワンコそば式ですね。
ワンコそば式。
で、さらにそのイマジネーションテクノロジーの方は、一歩一味違っていてですね、こう秘伝のタレといいますか、その TBDR、タイルベースとディファードレンダリングの、ディファードレンダリングの部分ですね、そこが特許になってて、うん、これ何かというとですね、ワンコそばの、その、を作る中でもですね、一番表面の部分しかそばを作んないんですね。
うん。
つまり見た目は普通のわんこそばでありながら中身すっからかんであるというですね、うん、その箸を突っ込んでみたら一番表層しかそばがなくて中ないんじゃないかというですね、そういうそのまあ消費者騙し的なですねテクニックを使っていて、そのイマジネーションテクノロジーの GPU は効率がいいと。
それが特許なんですか？
そう、それが特許ですね。それが、まあ多分2年か3年したら特許が切れると。
ああ。
で、何がいいかというと、そのそばであれば1000杯でも2000杯でも食べられると。
まあ中身は違いますからね。
そう、そういうことなんですよ。
うん、
で、その特許が切れるんで、まあうちも TBDR で行くわという感じの話をしてる GPU ベンダーは他にもありますね。
へえ。
うん、というんで、まあ、その Apple GPU がいつ市場に出てくるかがわかんないですけれども、
うん、
その今年ライセンスを更新しなくて、まあ2、3年後からその自分家で行くわということであればタイミングは合うかなという話ですかね。
うん
うん、
さっきのジョブポスティングのハイアリングもそうですけど、これで 70% 株価が下がったことによって、
うん、
こう、イマジネーションテクノロジーを買収すればいいのではみたいな。
そうそうそう。
それはなんないんですかね。
そう、それはありますよね。
うん、
こう、株価が落ちたとこをパクッと拾うというですね。
それは、でもなんかそれはいろいろな取引委員会が黙ってなさそうな展開はありますけど。
そうですね、そうですね。さすがにそこはやらないんじゃないかな。船長どうですかね。
でも去年とかの記事で、一度イマジネーションテクノロジーの買収を検討したことはあるみたいな話は出ていましたもんね。
うんうんうん。うん、まあもともとその、アップルは、イマジネーションテクノロジーにだいぶ投資はしてるんですね。9% くらいはステークホルダーなのかな。
うん。
なんでまあそこのステークを増やすとかっていう手もあったんだろうとは思いますけども、まあ結局たもとを分かったっていう感じですかね。
へえ。
まあ、その GPU の方向性が合わなかったっていう可能性もありますかね。
うん、
あのイマジネーションテクノロジーの GPU の今後の方向性が、以前ちょっと話しましたけど、リアルタイムシャドウをその出していこうというですね、
うん、
レイトレーシング用のハードウェアをつけていこうっていうのを 2,3 年前に、方向性出してたんですね。
うん、
で、2,3 年後に見てみると、まあ、あんまりうまくいっていないと。その当時リビルドで、iOS この先はこのシャドウをつけて 3D の UI に行くんじゃないかというですね邪推をしたことがありましたけど、
ありました、ね、
その辺はそうスカッと外してですね、どうもその辺そっちの方向性じゃなかったみたいですね。
あ、
うん、まあなんて言うんでしょう、 GPU ってそのまあ、チップの設計自体 2,3 年かかりますし、その先の方向性っていうのは、まあ、当たるも八卦、当たらないも八卦というか、まあ、ちょっと先行投資的な部分があり、
うん、
まあ、外れるとこスカッと外れてですね、その GPU 自体先細りになるっていう結構恐ろしい世界でありますね。
うん。
うん。
はい。
で今のトレンドから言うと完全にそのディープラーニング系なんで、
うん、
そこの方向性とずれた IMG をさらばという
なるほどね、
はい、ということかもしれないですね、はい、
iOS としてはそういうディープラーニングとかを端末に載せて、何ですかね、画像認識とかそういうのをローカルでやりたいっていう、
そうですね。だいたい、まあ、この先2、3年の業界の流れ的にはもうすっかりそっちの方向ですね。
うんうん、
その IoT というんですかね、車も含めて IoT として、その IoT デバイスに DPU、ディープラーニング用のプロセッサーを乗っけて、よろしくするという、
うん
う
ん、
方向性としては完全にそっちですね。
ねえ、
はい。
はい。わかりました。このパワーマネジメントチップっていうのも同じような流れですか？
そうですね。これもまあ噂に過ぎないんですけども、パワーマネジメントコントローラー、PMC って呼んでますけども、それも今まで外注してた、他のベンダーを使っていたものを自社で開発するかもなというですね。
うん。
まあそれも、その GPU と同じくですね、すべてのチップを自社で開発するという。まあ、クック船長のゴールデンプランに基づいているのかもしれないですね。
うん、
これは、どうなんだろう。その、船長の執事というか、オペレーション系から来た船長としては、これはやらざるを得ないとは思うんですけど、結構ハイリスクだと思いますね。全チップを自社でやるというのは、うまく動いてる間はすごくいいですけど、一旦歯車がこうずれ始めると、うまくいくのかなというですね、結構悲惨なスパイラルに陥らないとも限らないっていうですね。
まあ、メリットとしてはそのコストのことだったり、最適化がとことんできるってことだったりっていうことですよね。
そうですね。全部自分でスケジュールコントロールできますし、
うん、
まあ、ロードマップも管理できるしと。まあ、うまくいってる間はいいことづくめですね。
うん。
まあ、それがいまいちうまくいかなくなると、例えば、その自社の技術が陳腐化してきたりだとか、
うん、
まあ、サードパーティーの技術の方が良くなってきたりすると、なかなか、その、まあ、日本のメーカーが勝って得意としていた分野が、今やすべて逆方向に回っているという、という歴史を繰り返さないとも限らないですかね。
あ、確かにね。
うん。
はい。
どうでしょうね。で、まあ、昔のその iOS デバイスのいいところっていうのは、まあ、寄せ集めで、そのサードパーティーのテクノロジー寄せ集めでうまくインテグレートしていいものを作ったという、その歴史があるので、
うん、
そこから全部自社でやっていくのにうまくスイッチしていけるのかどうかっていうのはまだ分かんないとこですかね。
うん、
うん。うん。
なるほど。
どうでしょうね。
まあ
シリコンバレーの文化的にもオープンであることがいいという気もしなくもないんで、
うん、
まあこの先見守っていきたいなと思いますね。
はい。
うん、
まあアップルに関しては、そのとこですか。
そんな感じですね。噂ずくめです、
ね。噂いろいろありますけど、
うん、
アクローさんの定期オキュラスウォッチとかありますね。
ああ、オキュラスもいいネタが転がってますよ。
まあなんか毎回出ては誰々さんが辞めたとか、新しいね、あれがプランが出たとか言ってますけどね。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、今回もそんな感じでですね。今回のネタとしては、今までその、オキナスのファウンダーとして顔になっていたパルマラッキーさんですね。
うん、
その後、実はトランプサポーターであり、ゴシップサイトにファンディングをしてたとかいろいろ炎上しつつあったわけなんですけども、まあ、結局、オキナスを去って、Facebook を去ったということでですね。
はい。
お疲れ様でしたという感じですかね。
うん、
うんうん、まあ何とも言い難い感じがありますが、でそれと同時にですね、ヘッドオブハードウェアのそのポジションの人もですね、変わってるんですね。
うん、
で今までこのヘッドオブハードウェアのポジションをやってた人ですね、アップルの時のチームメイトでですね、ニラーブっていう人だったんですけども、何年前ですかね、もう6、7年前に、そのニラーブが、会社辞めることにしたよって、あ、そうって、どこに行くんだって言って、 HMD、ヘッドマウントディスプレイを作ってる会社なんだというですね。
ああ
そうなんだと。で、なんだのゲーム用のヘッドマウントディスプレイをやってるんだけどって、チームメイト全員でふーんっていう感じだったんですけども。で、まあ、蓋開けてみれば彼の選択が一番正しかったということではあるんですけども。
うん、
で、そのまあ、ニラーブが、ステップダウンするのかな、やめちゃうのかもしれないですけども、そのポジションに、アップルのハードウェアベテランの別の人が入るということで、
うん、
まあ見たところそのまあニラーブもずっと創業近くからやってたんで、まあなんて言うんでしょう、会社が新しく大きくなっていく過程で創業者が、フェードアウトして、違う体制に変わっていくところなんだろうなっていう感じしますかね。
買収してからどれくらいですか今。2年ぐらい、
結構経ちますか。2年、それくらいかな。
うん。まあ大体ね、買収すると、ロックアップ期間みたいなのもありますからね。
うん、そうですね。
タイミング、あるタイミングで結構パラパラっとやめていくみたいなのはよくありますけど。
うん、そうですね、そうですね。その、買収当時の社長さんだった、ブレンダン・イライブっていう人も辞めましたし、
うん、
まあ、パルマも辞めて、ニラーブも辞めて、まあ、タイミングとしてはちょうど合ってますかね。
うん、あれ、なんか前、MS の時の同僚だった人も結局、いろいろあって、オキュラスに行ったんでしたっけ？
あ、そうですね。で、そうなんですよ。その、オキュラスの創業メンバーがいなくなった後にですね、Xbox、その、オール Xbox が大集合みたいな感じになっていてですね、うん、その流れなんだというですね、
うん
うん、まあその人としてはだいぶ、なんて言うんでしょう、アメリカンゲーム業界の中でもコアな人が集まってるんで、
うん
うん、見通しは良いですかね。
はは。
うん、
まあ、筋がいい人が集まってるっていう。
筋がいい人が集まってる感じありますね。
うん、
ただ、その最近のそのオキュラス対バイブですかね。あの、HTC バイブの流れで言うとバイブの方が力があるというか、モメンタムがあるんで、
うん、
まあ、この先どうなっていく、どうなっていくのかっていうのはまだちょっとわかんないですかね。
うん
うん、
なんか Facebook のイベントとかだとオキュラスの扱われ方は、まあゲームってまあそうですけど、こうワークスペースとか、
うん、
そっちの方でもエンタープライズ系の方にもなんか出てきてますからね。
うん、そうですね。まあ Facebook としてはもともとそっちをやりたかったっていうのはあるでしょうし、
うん、
そのただのゲーミングデバイスとしては終わらせたくないと。ゆくゆくは人類そのものをオキュラスの中で再構成したいと。ことを考えてるかどうかわかんないですけども。
うん、
まあ多分、Xbox から来たうちの何人かはそういうビジョンでやってるんじゃないかなという気がしますかね。
うん、そうですよね。
うん。まあということで、オキュラス先生の次回作にご期待くださいという。
はい。
はい。
今の段階としてはなんか次のジェネレーションのハードウェアとかを作ってるとこなんですか？
今多分そうだと思いますね。まだ全然発表もないですし、うん、ロードマップ自体も公開はされてないと思いますけど、多分この先2、3世代はですね、より良いハードウェアですね。より軽くて、うん、より軽くてよりレイテンシーが少なくて装着感もいいっていう方向でもう少しイタレーションする時期だと思いますね。
うん、というか、多分今撮ってるの15日なんですけど、4月の、
うん、
4月18と19にあの Facebook のデベロッパーカンファレンスあるんで、
ああ F8 でした
っけ。 F8 はい、
うん、
まあ多分なんか何かしら発表はあるかもしれないですね。
うんうんうん、
うん、まあ少なくともセッションはあると思うんで。
そうですね。あの、うん、Facebook方面ですと、まあ、WebVR とかその辺の流れもありますし、うん、まあ、あとそうですね、昨日、一昨日かな、あの、ロサンゼルスで VR 系のカンファレンスがあって、そこでバイブの人がキーノートやったところでは、ですね、ワイヤレス系のヘッドセットを開発していると。
うん、
その今、バイブなりオキュラスって有線で、 その有線の HDMI で画像を転送してるんですけども、その辺を全部ワイヤレスにするっていうプランもあるみたいですね。まあそうするとその、PC とヘッドセットを線で結ばないでいいんで、より動きやすくなるとか、よりセットアップしやすくなるとか。
うん、うん。
まあこの先2、3世代の方向性としてはそこだと思いますかね。
WebVR っていうのは、まさにブラウザから VR できるようにするってことですか？
まあそうですね。それも、
うん、
その系は昔から技術が出ては消え、出ては消えっていう感じですからね。う
ん、昔 VRML とかありましたけど、
ね。そうそうそう。そんな感じですね。そう。まああらゆるものをマークアップしようとして、あらゆる消えていくっていうですね。
VRML2.0 の匂いがしますけど。
まあ、しますね。プンプンしますね。
まあでも、テクノロジーがね、どんどん進化してますからね。
うん、そうですね。うん、まあ、その系だと Web アセンブリーは結構いけるんじゃないかという気もしますかね。
うん。
うん。
やっぱりそういうので、オプティマイズされた体験ができるようになりますかね。JavaScript とか使わないで。
どうでしょうかね。その、ゲームプラットフォームが将来どこに行くかっていうのも、やっぱり宗教戦争があって、
うん、
まあネイティブアプリなりゲームコンソールなり PC のそのアプリでずっと行くのか、それともウェブに回帰していくのか、それともストリーミング系に行くのかというのはですね、まあなんとも言い難いですね、まだ。どうだろうな。まあ、個人的にはまあずっとクライアントサイドでやるんじゃないかという気もしなくもないですけども、
うん、
まあ人によってやっぱりウェブでゲームをする時代が来るという人もいますね。はい。
うん。まあゲームじゃないにしてもそのなんだろう、Facebook だったらその Facebook のポストで埋め込んだところをそのままそのダウンロードしないでいきなりこう HMD で見れるようにするとかはまああると思うんでね。
うんうんうんうん、
今でもそういうなんか 3D360 度写真みたいなのを見れるとかはまあまあありますけど、
そうですね、その、うん、一時期 Facebook 自体がゲームプラットフォームになりますせというので、まあ、キャンディークラッシュとかあの辺の時代はそれでうまくいくかもなという雰囲気もちょびっとありましたけども、
うん、
まあ、その後流れとしてはネイティブアプリクライアントサイドでそのアプリを動かすっていう方向に行ってしまったので、
そうですね。
うん、ちょっと落ち着きモードですかね。
うん、昔やりましたね、ファームビルとか。
そうそうそう。
Facebook ゲームね。
うん。
まあ、ジンガ系ですよね。
そうですね。
いわゆる。
そうですね。
まあ、ジンガもまだ粘って、オフィスあそこにまだあるんですよね。
ああ、そうですか。
わかんないですけど、アドビの向かいのところに、
元セガアメリカがあったオフィスですね。
そうですね。
はい。まあ、プラットフォームが変わってもゲーム自体はなくならないんでですね。
まあね。
まあ、そこはいいとこですね。はい、
確かに。
はい。
その他。
まあ、その他そうですね。Xbox Scorpio っていうですね、Xbox One の後継モデルですね。
うん。
それの開発キットが、結構珍しい例ですけども、開発キット自体を、なんて言うんでしょう。お披露目をしたというか、情報公開をしたというのが、先週ありましたかね。
うん。
で、Xbox Scorpio 自体は、ホースパワーは結構いけてる感じですね。8テラフロップスくらいになるのかな、
うん、
今のプレステ4が2テラフロップスで、プレステ4プロがその場合のまあ4テラ弱くらいなんですね。
ああ。
で、スペック的に言えばさらにその倍ドーンという感じでですね。
倍ですね。
倍になってるんで、より良いゲームが動くと。で、もっと具体的に言うと 4K で60フレームパーセカンドのリッチなゲームが動きますせという、まあ、インフレモードですけれども。うん。 どうすかね。まあ、ゲーム機って、まあ昔から、こう、繰り返された議論ではありますけど、これだけパフォーマンスがあって十分じゃないかと、もっといいゲーム機いらないんじゃないかっていうのはひたすら話されてきて、で、結果から見てみると、その早ければ早いほどいいという感じではあるんですね。そのプレステ4プロがあればプロの方が結果としてはいい、面白いゲームが出るというですね。
うん。
なんて言うんでしょう。まあ、まだまだゲームでやりたいことにホースパワーが追いついていない部分はあるんでですね。
うん。
というんで、まあ、スコーピオも出すことはいいと思いますね。
まあ、とはいえ、スイッチみたいに一世代前のパフォーマンスでも、それなりに売れていいゲームは出るから。まあ、必ずしもとは言いないですけどね。
そう、必ずしもとは言い切れないですね。その、まあ、任天堂さんのポリシーとしては、枯れた技術の水平思考というんでですね。まあ、それが、その、まあ、少し枯れた安めのハードウェアであっても、コンテンツが良ければうまくいくという。まあ、うまくいくこともあり、いかないこともありというのが、そこも。
まあ、どっちが因果関係がどっちなのかってい
う
のはね。
そう。
言えないですけどね。
うん。まあ、テクノロジーがドライブすることもあれば、コンテンツがドライブすることもあると。
はい。
わかんないということですね、結局
は。Xbox はどうなんですかね。こっちで、洋ゲーとかやっている人だったらいいんでしょうけど、なんかやっぱゲームタイトルとか、サードパーティーのが、PS に比べるとなんか魅力的なのがあまりないような、僕には思いますけどね。
そうですね。まあ、今世代で言うと、まあ、プレステ4圧勝ムードな感じはありますね。まあ、時代として、なんて言うんでしょうね。エクスクルーシブゲームというのがほとんどない時代ではあるんですけども、その、エクスクルーシブってプラットフォームのみというですね。その、このゲームをやりたければプレステだけみたいなですね。そういうゲームはあんまりないんですけども。まあ、それであっても、ファーストパーティーですね。例えばソニーさんのスタジオであるとか、マイクロソフトのスタジオであるとか、が専門で作っ、そのプレステ用に、あるいは Xbox 用に作ってるゲームを見ると、まあ、今世代はそのソニーさんの力はすごくいいですね。ノーティードックっていう、サンタクルーズかな、サンディエゴかな、まあ、西海岸にあるゲーム会社の作るゲームですね。すごくいいですね。その、ザ・ラスト・オブ・アスとかですね。その、なんというのでしょう。まあ、プレステ4の世代の推移を集めたゲームをガンガン出してるんでですね。で、転じて、その Xbox、マイクロソフトの方のファーストパーティーは、まあ、バンジーってヘイローを作ってたチームがあったんですけども、まあ、そこがその、MBO をしてですね、まあ、俺たちはクロスプラットフォームでやるんだというんで、
ああ、そうなんですね。
で、MGS を独立して、バンジーっていう独立会社になって、で、その後、デスティニーっていう、まあ、フェイローによく似ているけれども、プレステ4でも動く、Xbox でも動くというファーストパーソンシューターを出し、うん、まあ、それもなかなかイケてるという感じで。
はい。
うん。というんで、まあ、なんと言うんでしょう。プラットフォームの魅力からすると、ちょっと Xbox 押されているかなという気はしますかね。
そうですよね。
うん。
うん。
その、一時期 Xbox の方は、NUI、ナチュラルユーザーインターフェースかなというのを押してですね。それ何かっていうと、Kinect ですね。こう、Kinect でポーズをつけたり、こうジェスチャーすると Xbox が動くというのを押してたんですけども、まあ、どっちかっていうとそれは疲れましてですね。
Kinect は、しばらく聞かない感じになってきちゃいましたね。
そうですね。
ええ。
うん。こう、やっぱ面倒だったんだ
うん。アイデアはいいと思うんですけどね。そこにゲームがあまり出てこなかったっていうのもありますしね。
うん。
うん、
まあゲームはその、体を動かさずに、チクチクコントローラーでやるもんであって、決して、体を動かしながら健康的にやるもんじゃなかったんだという
。 そうですね、ゲームをプレイしたい人の欲求と、
うん、
体を動かしたいという欲求は全く交わらなかったという。
うん、
うん、昔ファミリートレーナーっていうのもありましたけどね。
ありましたね。まあ Wii Fit とかその辺もありましたね。
確かに、うん、
そのなんて言うでしょう、まあ水と油なんだろうと思いますね。
うん、だからヌンチャクとかレベルで止めておかないとっていうことですかね。
うん、そうですね、うん、そう、あの方向で行き過ぎるとまあコアゲーマーは離れていくというですね。
うん、うん、でもキネクト自体をなんか UI に使いたいっていうのは思ってましたけどね。例えばなんかテレビのリモコンとかを取る代わりに、
うん、
手のジェスチャーとかで動かしたらいいなとかいうのは思ってましたけど。
ああ、そう、その辺は便利だと思うんですけど、
うん、
どうでしょうね。まあ、やっぱり究極的には面倒、その手が疲れる問題、ゴリラハンド問題というのもありですね。
いや、別にずっと伸ばしてるわけじゃないんで。
まあそうですけど、うん、それであってもですね、こう、指一本動かしたくないという、こう、息をするのもめんどくさいという人がやっぱり多いんじゃないかなと。
まあね。
うん、
でもそれだとアレクサとかさ、Google ホームとかでももう声を出すのめんどくさい
って言われてしまうからという。なりますね。そう、究極的には考えるだけで、こう、もしくは目を動かすだけでコントロールできるっていう。
視線だったらいいですかね、うん。
はい。まあ、楽な方向、楽な方向に人は流れていくもんなんですね。
うん、
その、ジェスチャーから声に行くっていうのはいい方向性だとは思いますね。
うん。サムソンの携帯とかだとアイセンサーみたいなのありますよね、視線トラッキングで。
ありますね。
なんか YouTube ウェブページのスクロールとかを目線で動かせるんじゃなかったかな。
うんうん、
ハンズフリーで。
ああ、その系ですと Firephone でしたっけか、Amazon
ありましたね。はいはい、
あの辺も爆死しましたからですね。やっぱり、
Firephone は爆死するのはそのせいではないと思いますけどね。他に理由がいっぱいあったんで。
まあいっぱいありましたね。
うん、
まあいっぱいありすぎましたけど、まあその Firephone の鳴り物入りで登場した機能の一つがそのカメラ4つ積んでて、フェイストラッキングができるというのもあり、
まあ爆死。
まあその辺のギミックが当たる当たんないっていうのは何とも言い難いですよね。
確かにね。
うん。
うん、
うん、まあで、どうですかね。その Xbox の NUI も、まあ結果として見たらうまくいかなかったですね。チャレンジとしては良かったと思いますけども。
うん
うん、まあそのコアゲーマーのセンスで言うと、こう、マウスのカウントがいくつかというのがすごく重要になって、こう、1ドット単位でカーソルを動かすという。
ああ。精度って話ですか？
そうですね。うん、この、ヘッドショットを決めるために、800カウントのマウスを使うとかですね。
ああ。
その辺のセンスと相入れない感じはあったのかもしれないですかね。
ゲーミング PC は本当にそのマウスもそうだし、キーボードのバックライトが光るとかね。
ええ、7色に光り輝く。
独特の世界ですよね、あれは。
すごいですよね。
あと、キーボードのスイッチも、そのゲーマー向けのスイッチと、なんだ、タイピングする人向けのスイッチとあるみたいですよね。
ああ、メカニカルキーボードだとか、そういう系。
うん。MX スイッチの、なんだ、ブルーはなんとかでとかあるみたいですよ。色っていうか、ブルーとブラウンとレッドとなんとかとあってみたいな。
おう。
まあ、直江さんが詳しいですね、こういうのは。
詳しそうです。キータッチが違う的な？
そうですね。そのタイピングする人に向いてるのか、
うん、
そのレイテンシーを少なくゲームとかにしたい人に向いてるのかみたいな。
ああ、レイテンシーね。
ええ
ーうん。まあ昔クイズゲームとかでその、なんでしょう、より早くボタンを押すために、ボタンを半押しにして置くテクニックとかありましたけど、そんな系ですね。
早押しね。
うん。
うん、この間パラッパラッパーが PS4 に、まあ、移植されてたので体験版をやってみたんですけど、
お、はい、
うん、なんかワイヤレスのプレイヤーでプレイすると遅延があるんじゃないかなっていう気がどうしてもしちゃいますね。
うん、
僕としてはちゃんと押せてるつもりなんだけど、なんかちょっと遅くなっちゃうという感じです。
うん、 なんて言うんでしょうね、その遅延はやっぱり増える一方で、
うん、
ゲームパッドから本体へのワイヤレスの遅延も増えてますし、まあテレビ出力側ですね、
テレビもありますよね、うん、
液晶テレビ側モニター側で、まあ1フレーム2フレームバッファリングして画像処理をしてるんで、そこでの遅延ってのもありますし、
うん、
まあさらにそのゲーム機の中でもですね、まあ GPU に移った段階でそこでまあ1フレーム2フレーム、遅延があるんでですね、
うん、
そのファミコンとそれからブラウン管テレビでやってた時代に比べると多分プラス100ミリくらいは遅延してんじゃないかなっていう気しますね
そうですよね、昔の全部がアナログだったものに比べるとね、
うん、そうですね、ファミコンってのはその画面全部を持つバッファーに、その画面全部をバッファーとして持つメモリーがなかったんでですね、うん、ラインバッファーというのを使ってですね、1行分だけを常に描画してたんですね、
はい、
という意味で、まあ、究極的にはファミコンのレイテンシーはすごく短くてですね、
うん、
なんて言うんでしょう、画面の上と下とで、上半分と下半分とですでに違うゲーム状態を映し出すことができるというですねまあそういう、昔はそういう時代でしたね。
ああ、
うん。いや、というんで。
何の話だったんだ、マイクロソフトか。
ああ、マイクロソフト、話飛びましたね。で、同じように話飛ぶとですね、この、今回家電をいろいろ買い替えたんですけども。
ああ、はいはい、
やっぱりテレビは一段と遅くなっていてですね。その起動するのも遅いし、チャンネル切り替えするのも遅いしですね。
ああ、どこのやつを買いましたか？
今回買ったのはシャープのやつですかね。
ああ、なるほど。
うん、その、HDR に対応、4K に対応というですね、ドーンという、うん、けどコンテンツがないという悲しい感じですけれども。
僕もこの2回、3回で話してるんで、詳しくは省略しますけど、前回の多分、白朗さんのエピソードの後にテレビ買い替えて、
うん、
ソニーのやつですね、去年のモデルで。
ほうほう。
でも早くなりましたよ、僕の場合は。
早くなりました。
ええ、起動早くなりました。
おー、Android TV のおかげかな。
そうですね、Android TV は終了しないんで、基本的には。
うん、うん。
サスペンドしてるだけだから、電源を押したらまあ、割と早くつきます。
おー、うん、その代わり定期的にリブートしないといけないとかありますね。
そうですね、定期的になんかもっさりしてんな、これ、みたいな。
はい。
のあるし、音量キーの上下を押しても、反映されるまでになんか1秒ぐらいかかるとか。
あ,
ありますね。
まあその辺はもごもごって感じですけど。
そうそう、
うん。まあなんでしょうね。まあソフトウェアスタックが厚くなってる分、いろいろと難しいですね。
でももともと僕が持ってた一世代前のソニーテレビも、なんかスマートテレビの走りみたいなやつだったんですよ。
うんうん、
だから変な中途半端なソフトウェアが乗ってて、僕一回もつかなかったんですけど、結局。
うん、
そのパンドラとかネットフリックスとかはそれで見れるらしかったんですね、
うんうん、
だからそういう中途半端なのが乗ってるよりは一応多分ちょっとスペックアップしてはいるんでしょうけどね。
ああ、なるほど、
うん、でも昔の本当にモニターでテレビのチャンネル見るだけだったやつに比べると遅いですね。
遅くなってますね、
うん、
あ、その、組み込みソフトがついてるっていうので言うとネットフリックスがついてるんですけども、
うん、
うちの子供がすごい使ってんのがですね、彼がやってんのは、リモコンにネットフリックスボタンというのがあってですね、
はい。
で、それ一発で押すと一発でネットフリックスが立ち上がるんでですね、
うん、
まあそういう意味ではネットフリックスばっか見てますね。
そう、
便利だと。
ハードウェアボタンはね、
うん、
僕のやつにもネットフリックスボタンついてますよ。
お
う。うん。
まあ便利なんでしょうね。
あれは相当ネットフリックスがそのメーカーにお金払ってるって聞きますけどね。
ああ、うん、そうですよね、
うんうん、
ボタン一発でネットフリックスが、
そうそうそう、うん、いやいや、
うん、
Android のテレビはね、でも僕のやつはマッシュマロが多分動いてるんですよ、
うん、
だからちょっと一世代前なんですよね。
ああ、なるほど。
で多分新しい Nだとピクチャーインピクチャーができるはずなんですよ。
ああ、
はい、だけどできないだけどできなくて、ソニーのホームページ見ても、まあ、いつアップデートするとは何も書かれていないというね、
うんうん、理想的にはアップデートされてくるんですね
そうそう、
はい、
いや、あるニュースだと2016年モデルは全部アップデートする予定だっていう記事も見たんですけど、まあ公式声明には全く見当たらないんでですね。
うん。
うん、それが本当かどうかはまあかなり怪しいところではありますね。
うん。
うん、
まあアップデートされるんではないですかね。きっと、うん。
きっとね。
はい。
いや、僕の買ったモデルはそもそも、出荷した時は HDR がなかったらしくて、で、OS アップデートで HDR できるようになったっていう謎のあれだったんで、まあ一応アップデート自体はした実績はあるみたいですね。
おぉ、なるほど、うん。HDR ってどうですかね。僕もハードウェアにはついてますけど、コンテンツがないんで試してないんですけどもね。
PS4 にあるじゃないですか、HDR。
ああ、そうですね。プロにするか。
あ、白郎さんのやつ一世代前だからないのか。
そうですね。初代 PS4 なんで。
僕はプロじゃないので、4K じゃないんですけど、
うん。
うん、今思えば 4K にしときべきだったかなとも思わなくもないけど、まあまあ、それは、
うん、時そうでしょう。
いや、いいんですよ。
まあいい、まあいいですね。まあ、
ね、HDR にしてみたんですけど、
うん。
あ、まあ言われれば、確かにくっきりするかな、みたいな。
うんうん
うん、かなりプラシーボあると思いますね。
まあそうですね、
うん。
まあどうだろう。まあコンテンツ次第ですよね、それも。
そうそうそう。
その DVD が出た時も、その DVD のその素材のエンコードでだいぶクオリティが変わるっていうのもありましたし、
うんうん、
マトリックスとかが良かったのかな、当時は。
ええ。
はい。まあ HDR もコンテンツによってだいぶ違う感もありますかね。
うん、うん。はい。
はい。
ああ、そんなとこですか。
まあ、そんなとこですかね。そのさっきのその Android TV N 話で言うと、Android O が出ましたかね。
まあ、プレビュー版？
プレビュー版が出ましたね。はい。
はいはい。
うん、
これは、なんかいろいろ、目玉としてはありますけど。
うん。
で一番ユーザーにとって、いいのは、まあ、これ、ショーノートにもありますけど、Bluetooth のオーディオコーデックが、LDAC とあと AptX もサポートされるんでしたっけ？
うんうん。
うん。
その辺のオーディオコーデック良くなってますね。
ええー。まあ OS に乗るっていうこと。今までだと、例えばソニーの Xperia とかには LDAC とか乗ってたんですけど、その OS 自体にはなかったんですよね。
うん、そうですね。うん、これが、うん。O のデバイスであれば LDAC 付きで対応ワイヤレスヘッドホンを使っていればいい音で聞けるという。
うん
うん。
でも LDAC とか AptX に対応した Bluetooth ヘッドセット少ないですけどね。
うん、見たことないですね。
LDAC はソニーのしか多分してないんじゃないかな。
うん、そうですね。
AptX は多分 Beats とか対応してるのかな。どうだったかな。
うん、うんうん。なるほど。まあじゃあそっか、 iOS はもしかして AptX の方で行くかもしれない。
うーん、 iOS は AAC だと思うんですけどね、確か
AAC。 ああなるほど。
AptX って多分 Beats はしてると思うんですよ。
うん、
うん、だからまあ Beats は Apple ですからね。
うん、方向性としてはじゃあ iOS もそちら採用ですかね。
なのかなと思いますけど、今の時点だと多分してないと思いますね。
うんうん。
うんうん。あとは、まあ、毎回言ってるバッテリー最適化とかですか、Android は。
そうですね。そうですね。ここ数世代ずっとそう言っていますが。
そうそう。ね、
信じましょう。信じ、
僕は今ね、Google Pixel の Android N のベータ版入れてるんですけど。
ああ、どうですか？
いや、もう全然ダメです。
全然ダメ。ダメですか？
毎日フリーズします。
ああ。
本当に。これはね、大げさじゃなくて、本当に毎日1日1回、フリーズするんですよ。
うん、
使ってると、
うん。
で、電源長押しで復帰してるんで。
おー。
まあ、戻したいんですけどね、もうベータやめて。でも戻すと全部初期化されるっていう風に言
われたから。ファクトリーリセットですよね。
そうそう。困ったなと思って。
うん。ピクセルの小さい方でしたっけ？
そうですね。エクセルじゃない方です。
なるほど。
ちょっと相性、あと、ま、入れてるソフトに何か問題があるのかもしれないですけどね。
うんうん、
そんなにその Google、あの Twitter とかで検索すると、まあ、あのクラッシュするっていう声は見ますけど、そこまでひどいことになってないんで。
そうですね。僕も O のプレビュー使ってますけど、そんなには、まあ、時々勝手にリブートしてるっていう謎現象ありますけど。
うん、まあまあ、それは、あの、ベータなんで許容してもいいですけど、毎日フリーズするのは結構辛くて。
うんうん。
本当にあの、Android Pay で買い物しようと思ったらいきなりフリーズするとか、本当にあるんで。
ああ、残念ですね。
かなり残念な感じなんですよね。
うん。
うん。
まあ、そうですね。
ええ。
まあ、ベータを使っている定めだと思って。
まあまあ、O のベータは次のメジャー OS なんでいいんですけど、うん、パブリックベータだからな、僕が使ってるのは。
ああ。
もうちょっと安定してほしいですけどね。
うんうん。ええ、そうですね。
はい。
そうですね。はい、気持ちは分かりました。
気持ちは伝えました。
うん、思いは伝わったって感じですね。
はい。
はい。
じゃあまあ、一旦、
そうですね。
ますかね。
はい。
はい。このエピソードは180かな。小ノートはリビルド FM スラッシュ180に載せときますんで、お願いします。では、白朗さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。